南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらをうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、五書の開目章204ページ、204ページの、12行目、12行目の下のところに、もろもろの証文は二禅のっていうところね、12行目の一番下のところ、もろもろの証文はね、そこから後ろから2行目の、法華経の行者をすべしやっていうところまで、一緒に読みますね。はい、開目小二のたまわくもろもろの小門は二前の教行にては肉弦の上に天弦絵弦をうるう法華経にして法弦仏弦備われり十世界すらなお証券したもらん。いかに言わんやこのシャバ世界の中法華経の行者を知見せられざるべしや。たとえ日蓮悪人にて一言二言一年二年一向二向ないし百千万のこれらの証文を悪行めりし立て祭り登場を加えマイナスる色なりともお華経大谷も信仰したる行者ならば捨てたもべからず例えば幼き者の父母を乗る父母これをすつるや緊張が母を喰らう母これを捨てず、波形父を害す父これに従う畜生すら名を書くのごとし、大小お華経の行者を捨つべしや、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は8月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には厳しい暑さの中新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠に、ありがたく尊いことと存ずる次第であります。昇進会の中でも昇進会の中の お寺でも、お寺によってはですね、3月の春のお彼岸、9月の秋のお彼岸、そして8月のこのお盆をですね、7月のお盆のところもありますけれども、お盆をの13日のお香をですね、 この ご信者さんも何回もお寺に参詣するのが大変だろうということで、お香と一緒にお彼岸やお盆を行っているところのお寺もありますけれども、私は確かに参詣することは大変だと思うんですけれども、福山布教所として、昭和56年、43年前に、この布教所を始めた時から日蓮大聖人の御法恩のお参りと、私たちの先祖の成仏を願う日はたとえ一日違いであっても別々にして、ご信者さんに一緒くたにしないで、日蓮大聖人の存在、日蓮大聖人を本仏としてこそ私たちの信心があるということを大変ですけれども感じ考えていただきたいと思って別々に行っているわけであります。2日後のお盆にまたお参りをしなきゃいけない、だから13日はお参りしないというのではなくて、信心の上で立て分けて日蓮大聖人のご法恩の日、自分たちのこの先祖の成仏を願う日というふうにきちっと心がけ分けて、信心の真心を持ってこのお参りをし、かつまた別々であるということをご理解いただきたいというふうに思う次第であります。それから来月の9月の13日のお香が終わった後、時間をいただいて第44回の法華経総会を行いますので、会計報告、高等の挨拶、住職の挨拶と参謀院の現状を改めて皆さん方に知っていただき、自覚をしていただきたいというふうに思いますので、一人でも多くの方々に自分のこととして参加していただきたいというふうに思う次第であります。さて、それでは開目章の43回目のお話に入っていきたいと思います。先月のところでは法華経の説法を聞いて、法華経において証文になった主張は、魚が水から離れて生きられないように、猿が木から離れて生きられないように、赤ちゃんがお母さんのおっぱいから離れて生きられないように、仏は法華経の説法を一切衆生にしないで一切衆生を見捨てるということはできないのであるというふうにこの示されているということを先月のところの最後のところでお話を申し上げました。今日は次の今一緒にお読みしたところ、諸々の声聞は二禅の教行にては肉眼の上に天眼恵眼を追う、法華経にして法眼仏眼備われり、十方世界すらなお証券した亡乱、いかに言わんやこの娑婆世界の中法華経の行者を知見せらるべしや、というふうにありまして、15日にですね、2日後の15日に行う裏盆会の時に、必ずと言っていいほど木蓮尊者の お話をしますので、皆さん方は大体、何度も聞いてますので、あらすじを知っていると思うんですけれども、木蓮尊者が 釈尊の弟子として一生懸命修行に励んでいると、その修行の付録として神通力を得て、その神通力を使って先に亡くなった母親が今どこにいるのか探し、餓鬼界に苦しんでいる母親を見つけて、神通力を使って腹をすかして苦しんでいる母親に食べ物を送る。そうすると食べ物が火となって母の体を焼き苦しめる。その火を消そうと神通力を使って水を送ると、水が油となってまた母親を苦しめる。何をやっても母を救うことができないために釈尊に相談すると、その神通力を捨てて法華経の法によって供養しなければ母親を救うことはできないということをお釈迦さんが木蓮に教えて、そして7月の15日裏盆の供養を木蓮尊者を願い主としてお釈迦さんを同士に迎えて修行している仲間に集まってもらって、その裏盆の法要を行うことによって母を救うことができたという、この物語が裏盆行というお経の中にこの示されているわけであります。ですから法華経によって初めて母親を救うことができたということがこのお経、経文に書いてあるということは、真言宗でも念仏宗でも禅宗でも裏盆の供養をしているわけですけれども、法華経でなければ裏盆の供養にはならないわけであります。法華経でなければ亡くなった母親を救うことができないということであったならば、この南無法蓮華経の供養をすることによって初めて本当に亡くなった法棒を行って亡くなったこの先祖個人であっても、必ずこの南無法蓮華経の法によって成仏の道を示すことができるということが言えるわけであります。つまりこの開目書、今読んだところに書いてあるように、天元恵元の地球の裏でも見通すことができるほどの神通力、人が何を考えているのか見通せる恵元を持っていても、南無法蓮華経の法を信ずる法源仏源は法華経でなければ天元恵元の神通力を捨てて南無法蓮華経の法を根本としなければ仏の目は得られないということを示されているわけであります。私たちはみんなこの神通力、物を見通す力も人の心を見通す力も南無法蓮華経の信心をしていますから持っていません。持っていませんけれども、私たちのこの南無法蓮華経の信心の心には必ず仏源、法源仏源というこの仏の目、つまり南無法蓮華経の命の根本というものを見つめることのできる目というものが私たちには備わっているんだということが言えるわけであります。つまり木蓮尊者にこの天元恵元のこの神通力を捨てて法によるところの法源仏源というものを持たなければ、その母親の命というものを救うことはできないんだよということをこの釈尊は教えられたわけであります。お釈迦さんはこの弟子の木蓮尊者よりも神通力を持ってました。だけど持っていてもお釈迦さんは 神通力は使わなかった。つまり神通力で人を導くことはできないということなんですね。法でなければ人を導く、人を目覚めさせることはできないと。神通力でもって手品みたいにそのびっくりさせたとしても、本当に衆生を救うということはできないんだということが分かっていましたから、持っていても使わなかったということなんですね。だから法華経の中には神通力に通ずるような内容というものは一切説かないで、常に法というものを中心にこの法華経というものが説かれているということがこの言えるわけなんですよね。だから仏はですね、私たち法華経の行者がどこにいるのか、すべてご存知なのであります。私たちが本当に心からこの南無妙法蓮華経の法を信じているかどうかということは、みんな仏はお見通しということになるわけなんですね。ですから私たち自身が何も不安に思う必要はないということが言えるわけなんですよね。私たちが純粋に法華経の行者として生きようというふうにその志せば、必ずそのことに仏や声聞は、声聞円覚菩薩は必ずそのことに応えてくれるということ、そのことをここに示されているわけなんですね。その次に、たとえ日蓮悪人にて一言二言、一年二年、一行二行の一行二行ないし百千万の行、これらの声聞を悪行めりし奉り登場を加え参らする色なりとも、法華経を座にも信仰したる行者ならば捨てたもうべからずというふうにありまして、たとえ日蓮が悪人で一言二言、一年二年、一行二行ないし百千万の行、法華経の行者である声聞に対して悪行を行い罵り、刀で切りかかり杖で殴りつけたとしても、日蓮がかすかでも法華経の行者として南無妙法蓮華経を信じたことがあった人間であったならば、その日蓮を見捨てることは絶対にないと。南無妙法蓮華経の法、仏は仏、声聞円覚菩薩のこの法華経の行者は必ず法華経の行者を見捨てることは絶対にないということをこの示されているわけなんですね。大聖人が辰の口で刀の難にあって、そして世間の人々からこの罵られて、そして佐渡に流されてきたこの大聖人の立場でこのことを、この言葉を示されているということなんですね。もし日蓮がそうであったとしても、その主張を南無妙法蓮華経の法は見捨てることはないんだということを示される。逆に言えば、日蓮を殺そうとした平野左衛門の城もかすかでも南無妙法蓮華経に日蓮を通して縁をしているのであるならば、この平野左衛門の城でさえもこの必ず未来にこの南無妙法蓮華経の縁によって救うことができる、それが法華経の教えなんだということを大聖人は自分を通して逆にここに説かれているということが言えるわけなんですね。その次に、例えば悪行、例えば幼き者の父母を乗る、父母これをするや、強調が母を喰らう、母これを捨てず、波形父を害す、父これに従う、畜生すらなお格のごとし、大正法華経の行者をすべしやというふうにありまして、もし子供がですね、親を罵ることがあっても、親は その子とその子を捨てないと言うんですね。なんか知んないんですけども、小さい子供がね、この言葉を覚えてくるとね、そのなんか初めの方に結構悪い言葉を覚えますよね。バカだとか、最初自分の子供がバカって言った時になんかショックを覚えましたよね。バカって言われて、と思って、どこで誰に教えてもらったんだろうと思ってびっくりしましたよね。でだんだん今度は反抗期になったら、そのクソジジイとかクソババアとかいうようなことをこう言ったりしますよね。皆さん方の家の子供さんは上品だからそういうことはなかったか分からないですけど、そうやって言ったりしますよね。もうクソジジイなんて言うと、クソジジイなんて言うと、この言われたらね、クソジジイの子供だお前はって言って、言った覚えがありますけども、だけどクソジジイとかクソババアとか言われてもですね、そこで捨てるって子供は、捨てるって親はいないわけですよね。とんでもないことを覚えてきたなと、誰々ちゃんが教えたのかなとか言って、そのよその子供のせいにしたり、しますけれども、それで、この子供をこのぶち殴ってその受け入れないっていう親はこのいないわけですよね。そんなことを言うようになったかというふうにこの考えるわけですよね。それとか、そのなんかちょっと反抗期も過ぎたくらい過ぎてもまだこのなんていうんですかね、親に逆らうような子供がね、別に頼んで生まれてきたんじゃねえんだとか言って言うのがいますよね。頼んで生まれてきたんじゃねえんだって言って、こんな子が出てくると思って産んだわけじゃないからね、親はそう思うんだけど親は言わないわね、そういうことはね、言っちゃおしまいだからね言っちゃおしまいだから、だから親の方がそのみんな耐えていますよね。子供に何を言われようが、どんな憎まれ口を言われようが、物事がまだ分かってないんだなということを親は分かってますから、子供に対して無気になって、この同じその程度で立ち向かうということは親はこのしないわけですよね。だからもし子供が親を罵るようなことがあったとしても、親はその子を捨てないと。フクロウという鳥、強調というのはフクロウのことですけれども、フクロウという鳥は大きくなるに従って、母までも食べるというふうにこの言われるけれども、母はそれを受け入れるというふうにその昔から言われていると。波形という獣は生まれて7日経つと乳を食らうというふうにこの言われているけれども、乳は子供が成長するためと受け入れて、その抵抗しないで食べられると。子供と戦わないと。畜生ですら次の時代を担う者の命に対してそういう姿を示すと。ならば法華経における声聞円覚の二条が次の時代へ法華経を伝える法華経の行者を見捨てるわけがないと。どんなに逆らおうが、どんなにこの強がりを言おうが、決してその法華経の行者を見捨てるということがないと、このようにここに示されているわけであります。仏が私たちを救ってくれるとか、死んで仏のいる極楽へ行こうとか行けるとか、仏が待ってくれているとか、仏が仏の種を私たちに渡して下してくれる下種だというふうに考えている人たちがいますけれども、下種の 本当の意味は仏から仏になれる種をもらうのではなくして、仏になる種、仏性は実界の命の中に仏界としてもともと備わっているのであります。しかし私たち凡夫は自分の命、すべての命に備わっている仏の命に気づいていないのであります。だからそのことに気づかせることを下手というのであります。どんなにめちゃくちゃな生き方をしていても、仏の命は誰にもあるよと、しかしそのことに気づかなければ、間違った教え、間違った道へ進めば仏の命はないと同じになってしまうよ。法華経に縁し、ちょっとでも法華経の行者として生きることを心がければ、仏も菩薩も声聞も縁覚も決してその人を見捨てることなく、成仏への道を私たちに示してくれるんだという、一切衆生平等成仏の道が今お読みした開目章のところに示されているのであります。皆さん方の命にもともとちゃんと仏の命は備わっている。あとは私たちがこの南無妙法蓮華経の仏の命に目覚め、その南無妙法蓮華経の仏の命を生かして生きるということ、その生き方というものを私たちがこの南無妙法蓮華経の法によって気づく、目覚めなければいけないということ、そのことをこの法華経にこの説かれている、示されているということなんですね。そのことを改めて深く考えていただき、法華経の行者の道から外れないような信行学に励んでいただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。